Santo was here, but this week we're back to Esther, chapter 7.
今朝はエステル記に戻ります。エステル記の7章をお開きください。先週はちょっと特別スピーカー、サント牧師が来てくださったので、一周抜けましたけれども、エステル記に戻って、今日は7章から学んでいきます。
And so just to kind of refresh our memory, if this is a story, the book of Esther is a story of a young Jewish girl who's living in exile there in the Persian Empire, and she is exalted to be queen.
ちょっとおさらいをしますとですね、このエステル記というのは、捕囚として連れて行かれたペルシャ帝国で、住んでいた若いユダヤ人の女性、その人が、その国で女王にまで高められたという そのような話です。
God's hand is on her life.
神の御手が彼女の人生の上に置かれています。
And there's another character in this story, the evil Haman, who he hates the Jews, and he's a powerful man. He's using his influence to try to get the Jews killed off. He wants to exterminate all the Jews.
そしてもう一人、登場人物がいます。それが、悪者ハマンです。この人はユダヤ人を憎んでいまして、そして自分のこの権力を用いてユダヤ人をもう絶滅させようというそのような、法律を動かして作らせてしまいました。
Now he doesn't know that Esther, the queen, is a Jew.
で、ハマンはエステルがユダヤ人であるということは知りませんでした。
And in chapter 4, remember,Mordecai had asked Esther to use her influence to save her people.
四章のところにありましたけれども、モルデカイがですね、エステルに彼女のその立場を用いて自分の民を救うように、働きかけてくれと頼みました。
He said to her in verse 14 in chapter 4, he said, "Who knows that you,He says, "Who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this?"
そして、4章の14節にあるように、モルデカイはこのように言いました。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれないとエステルに言います。
So Esther gets up courage and she goes to the king. And when she goes before the king, she says, she invites him. He says, "What do you want?" And she invites him to a banquet.
で、彼女は勇気を出して王の前に出て行って、すると王がですね、何が望みかと言ってくださったので、彼女は宴会を催して、それに王を招きました。
I mean, and then he comes to the banquet, and then at the banquet, he said, "Okay, Esther, now what is it that you want?" And she invites him to yet another banquet. And she said, "Please, I want you and Haman to come to a banquet."
そしてその主演に王が来てですね、エステルに対して何が望みなのかと聞いたときに、彼女はもう一度主演を開きますから、もう一度王とハマンと一緒に来てくださいと願いました。
And she wasn't quite ready to make her appeal.
まだその時には彼女は自分自身をこう明かす準備はできていなかった。
And on that very night before the banquet is to take place,Haman has these gallows built to hang Mordecai on, Esther's cousin.
そしてその2回目の主演の前の晩に、ハマンはですね、このエステルのいとこにあたるモルデカイを、吊るそうと、彼を吊るすためのその柱ですね、それを作りました。
Haman hates Mordecai because Mordecai had refused to bow to him.
ハマンはモルデカイを憎んでいました。なぜならば、モルデカイが、ハマンにひれ伏すことを拒んだからです。
So on that night, Haman's out having this gallows built, and the king can't sleep. So he asks, he gets up and he can't sleep, so he asks that one of his officials read the history of his kingdom to him in hopes that he'll fall asleep.
で、その晩、ハマンはそのように、柱を立てたわけですけれども、一方で王様はその夜、なかなか眠ることができずに、 しもべに命じてこの記録書ですね、その王の記録書を持ってこさせて、それを読ませるようにしました。
And he discovers as he's being read this that there was what happened earlier. Mordecai had exposed a plot to assassinate him, and he realized that this guy Mordecai had never been honored for that.
それを、読み聞かせてもらっているときに、ある時モルデカイがこの王を暗殺しようとしている計画があったことを、まあ、教えてくれたことによって王が助かったという、そのような記録があったことが分かりました。でもそのことに対して、その功績に対してモルデカイには何の栄誉も与えられていなかったということが分かりました。
So we see in this, God's hand is at work.
ですからここにも神の御手が働いているのが分かります。
I mean, first there's that pause. Esther says, you know, she's at the banquet. She said, can you come to yet another banquet? And you think, well, what's going on? But,things were not quite ready yet, and God worked it, it worked everything out according to His plan.
神の御手がここに働いています。最初に、主宴を催した時にはまだ、その時が来ていなかったので、彼女はもう一度主宴を開くから来てくださいと呼んで、その間の晩に、このようなことが起こりました。
And just then, the king, when he finds out that Mordecai hasn't been honored, in comes Haman. He just happens to be walking in. And he says, Haman! You know, and basically, he tells Haman to go out, get this guy Mordecai, and honor him in front of all the people.
で、このモルデカイが栄誉を与えられてないということが分かった、その時に、ハマンが王のところにやってきました。そこで、王はハマンに命じて、このモルデカイがちゃんと栄誉を受けることができるようにと、彼に栄誉を与えなさいということを、まあ、ハマンに命じるわけです。
So instead of hanging Mordecai, Haman ends up leading him throughout the streets, proclaiming, "This is, you know, this is what the king does to the guy he wants to honor."
ですからハマンはですね、このモルデカイを吊るそうと、柱に吊るそうと思っていたんですけれども、その代わりに逆に、この王の馬に乗せて、主が、王が栄誉を与えたいと思われる人はこのようにされるというふうに、まあ、叫びながら街をこう通っていかなければいけません。
Okay. That was a long introduction, but now we're up to speed, and let's begin chapter 7, verses 1 through 10.
はい、では、今日はその続きで7章から学んでいきます。1節から10節をお読みします。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この主演の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。一体そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主宴の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王が宮殿の園から主宴の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。その時、王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。 それで王の憤りは収まった。
You can imagine the shock that came over Haman. You know, he thinks he's going to be honored. And he thinks that the whole purpose of the banquet is to honor him. And all of a sudden, he's exposed, and his plot to kill the Jews is exposed suddenly.
このハマンがこの時受けたショックというのは想像できると思いますけれども、彼はですね、自分のためにまさに自分の栄誉のためにこの宴会が開かれたと思っていました。それが突然自分がこのユダヤ人を、全滅させようとしているその計画がここで、暴露されてしまったんです。
And so suddenly things are turned around. Instead of being the one, the oppressor,Who's oppressing? He is the one who's on the defensive.
もう本当に一瞬にして物事が変わってしまいました。彼が民を苦しめていたものだった。その瞬間までは苦しめる側だったのが、もう今は今度は逆に責められる。側になってしまいました。
And when the king finds out that he's been tricked into condemning his own wife, he's outraged. He's just boiling with anger. So he goes out in the garden, tries to compose himself.
そして王はですね、自分がこう騙されて自分の妻をもう滅ぼそうとしていたということが分かったので、非常に怒りを覚えて、そして自分をちょっと落ち着かせるために庭に出て行ってしまいました。
And when he comes back in, he finds Haman. Somehow Haman tripped or something. He fell across Esther, and he sees Haman there, and it was not a good day for Haman.
そして、少し経って戻ってきた時に、今度はハマンがこのエステルのところにこうひれ伏して、いる姿を見てしまいました。そして、何か悪いことをエステルにしようとしているのかと王は思ってしまうわけですけれども、本当にこの日はハマンにとって最悪の日となってしまいます。ハマ
ン discovers the truth of the Bible. In Proverbs chapter 26, 27, it says, Whoever digs a pit will fall into it, and whoever rolls a stone will have it roll back on him.
聖書にですね、このようなことが書かれています。箴言の26章の27節に、穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。
ハマンの life ends like all the life of all evil men. Eventually it comes to nothing.
ハマンの人生というのは、最後は本当に全ての悪い者たちが、そうなるように、もう 最終的には何も、なくなってしまいました。
Ends up being hung on the very gallows that he built to hang Mordecai on.
そして自分がモルデカイをかけようと思って立てたその柱に自分がかけられてしまうことになります。
And in this story, I see a similarity between Haman and Satan.
そしてこの話の中でこのハマンとサタンが非常によく似ていると思います。
And like Haman, Satan thought that he had defeated Jesus, but on the cross.
ハマンのようにサタンもまた、十字架の上でイエスに打ち勝ったと思いました。
He thought that by inspiring the Jewish leaders to kill Jesus, to have him crucified, that he had defeated Jesus.
ユダヤ人の指導者たちをそそのかして、そして、イエスを十字架につけて殺すことをさせました。そこで勝ったと思ったわけです。
But instead, the cross became his point of defeat.
けれどもその十字架が実は自分が打ち負かされる場所に変わってしまいました。
Also in the story in Esther, we know that Satan was behind Haman's actions.
そしてまたこのエステル記を読むと、このハマンの行動の裏にサタンの力が働いていることがわかります。
Satan hates the Jews.
サタンはユダヤ人を憎んでいます。
Because he always had, because they were God's people, and he hates God.
なぜならば、このユダヤ人というのは常に神の民でありました。サタンは神を憎んでいますから、神の民を憎んでいます。
He had been trying to destroy the people of God through this.
神の民を何とか滅ぼそうとずっと行ってきました。
But he didn't do it.
でもそれはうまくはいっています。
You know, it's interesting. the Jewish people alone, I mean, apart from anything else, apart from the Bible, the Jewish people are one of the strongest evidences, one of the strongest testimonies of the existence of God and His promises.
この聖書を別にしても、ユダヤ人というのは、ユダヤのこの民族というのは、非常に力強い、この神がおられることの大きな証となっている民族です。
Because we see God had made promises to the Jews, and even to this day, He's fulfilling them.
なぜならば、神はこのユダヤ人に対して約束をしておられます。そしてそれが今日のこの時代にあっても、なお成就しています。
And even to this day, even now, we see that Satan is still stirring up people against the Jews.
そして今日でもサタンは人々の心を動かして何とかユダヤ人に逆らわせようとしています。
I mean, all the time you'll see, whether it be on TV or maybe you'll hear somebody, and there'll be this irrational hatred for the Jews.
常に、皆さんもテレビとかいろんなニュースとかで、見ることができると思いますが、もう本当に異常なくらいユダヤ人に対してのその憎しみというものを感じることができると思います。
And it's demonic. It's not just the people. There's a spirit behind it.
これは、本当に実は背後に霊的な力が働いているということが分かります。
Well, let's move on into chapter 8, verses 1 and 2.
では8章に入ります。1節、2節。その日、アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。
So Mordecai is exalted into Haman's place.
モルデカイはここで、ハマンの家を与えられて、その地位も高められました。
And, you know, it brings to mind Psalm 37.
これを読むと、詩編の37編を思い出します。
Take a look at Psalm 37, verses 7 through 11.
ちょっと見てみましょうか。詩編の37編の、7節から11節です。
And this psalm is talking about not fretting because of evil men.
この詩編では、悪者のことで、思い悩むなということが書かれています。
Okay, let's I'll have Mika read it 7 through 11.
ちょっと37編の7節から11節をお読みします。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して、腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし、死を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても、彼はそこにはいないだろう。しかし、貧しい人は地を受け継ごう。また、豊かな繁栄を己の喜びとしよう。
It's very similar to what Jesus said on the Sermon on the Mount. In the end, the meek are going to inherit the earth.
これはイエスが山上の水訓のところで語られた言葉とも非常によく似ています。柔和な人は、その地を相続すると言われました。
So we're not to be shaken. You don't have to worry about evil people and that they're going to in the end they're not going to win.
ですから私たちは悪を行う人たちのことで揺り動かされる必要はありません。そのような人たちというのは最終的には、いなくなるからです。
Just trust in the Lord.
ですから、ただ主を信頼しましょう。
Okay, let's go on. Verses 3, and we're going to go all the way to the end there and read the story, chapter
8. 3節から8章の終わりまでお読みします。エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立っていった。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をお入れくださるなら、 アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。その時王の書記官が召集された。それは第三の月、すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りにユダヤ人と大使や総督たちおよびホドからクシュまで127州の首長たちとに証書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。その中で王は、どこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアハシュエロス王のすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。各州に法令として発布される文書の写しがすべての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った旧士は王の命令によって席立てられ急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。
So Persian law was such that if a law was madeNo one can change it, could change it, even the king.
このペルシャの王国の立法というのは、一度発布されたら王でさえもそれを変更することはできませんでした。
Even the king was subject to these laws.
王でもこの立法に従わなければいけません。
Now this was different from the Babylonians. During the Babylon, Nebuchadnezzar had absolute authority. Whatever he said at any time, that's what would be done.
これはバビロンの国とは異なります。バビロンではネブカデネザル王が絶対的な権力を持っていて、彼が立法そのものでした。
But this law couldn't be revoked. It couldn't be changed. So what? But what they did was another law was made that empowered the Jews to defend themselves.
ですからまあこの立法はもう取り消すことはできませんでしたけれども、そこにさらに別の立法を作って、前の法よりも、もっと力のあるそのような掟を作りました。
So although this first law was still there, it was still in place, the second law kind of overpowered it or took precedence over it.
ですから最初の法は、そのまま生きているわけですけれども、その後にできた法の方がより力を持っているものができました。
And you know, this is just what God has done for us in the gospel.
で、これが、この神がですね、福音として私たちのために行ってくださったことです。
There is a law that is in place, that has been in place from the beginning. That is the law of sin and death.
一番初めの時からある、掟があります。それは、罪と死による掟です。
I mean, it says in the Bible, if a man sins, he dies. The soul, in Ezekiel 18:4, the soul who sins shall die.
それは、誰でも罪を犯した者は死ぬことになるという、そのような、法則です。そして、エゼキエル書にも、エゼキエル書の18章の4節にも、罪を犯した者はその者が死ぬと書かれています。
And this law is always in effect. It's like the law of gravity. It's there, it's pervasive, it's around the world. No one is free from it. The one who sins will die.
そしてこの法則は常に、影響を与えています。これは、もう重力の法則と同じように自然に、ある法則であって、人は罪を犯せば、死ぬことになります。
And God did not revoke that law in order to save us.
そして神は私たちを救うためにこの法を変えてくださったわけでは、取り消してくださったわけではありません。
But instead he made another law, the law of the Spirit of Christ.
そうではなくて、むしろその代わりに、キリストの御霊による新しい法を与えてください。
Let's read. I want to read Romans chapter 8 verses 2 through 4.
ちょっとローマ書の、8章の2節から4節をお読みしたいと思います。
It says, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
ローマ人への手紙の8章の2節から4節。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。
So this law of sin and death is still in place, but that there is the law of the Spirit of life in Christ Jesus.
ですから、この罪と死の法則というのは、未だに存在していますけれども、さらにですね、この御霊による命の法則というキリストにある、御霊のこの命の法則というのがそれにとって変わるものとして存在しています。
Apart from Jesus, there is no escaping the law of sin and death. Every person in this world, every what we think a good person, bad person, every person is under the condemnation of their sin.
キリストを離れてはすべての人がこの、罪を犯したことによる死というのを免れることはできません。
But those who believe in Jesus are free from that law. Because of faith in Jesus, we believe He took the penalty for that law and we're free.
けれどもキリストを信じる者たちにとってはその法則から解放されて自由になっています。なぜならばキリストが私たちの代わりに身代わりとなってその罰を受けてくれた、取り除いてくれたということを信じているからです。
Now the people in this story, getting back here to Esther, they've been under severe stress. Can you imagine that? A law is made and you're about to die. They were going about wailing. They were fasting. Their death was imminent.
このエステル記の話に戻りますけれども、ユダヤ人たちは最初の法が出たときにもう非常に深刻なストレスのもとに置かれていたと思います。もう泣き叫んで、そして断食をして本当にもう自分の死がもうすぐやってくることを嘆き悲しんでいました。
They were condemned.
彼らはもう本当に罪に定められていたわけです。
But here in verse 16, the whole mood is changed. They're rejoicing.
けれどもこの18章の16節にあったように、突然その空気が喜びに変わりました。
Why?
なぜでしょうか。
This law that annihilated, the law that condemned them, it's still in place.
ユダヤ人を責めるその法というのは、まだ存在しています。
It wasn't removed.
それは取り除かれたわけではありません。
They rejoiced because they believed the news when they heard it that there was a new law that was going to enable them to defend themselves and it would overpower this first one.
彼らはその次に出た新しい法が、より力を持って自分たちのことを守ってくれるということを信じたから本当に喜んだわけです。
And this is like the gospel.
これが、福音と通じているところだと思います。
When we believe the gospel, everything changes.
私たちが福音を信じるときに全てのものが変わります。
Because we believe the good news.
なぜなら私たちはこの良い知らせを信じるからです。
We no longer fear the death sentences that's hanging over us because we believe the good news that through faith in Christ we won't die. We will live forever.
私たちはこの福音を信じたときにもうこの死罪として定められて死刑宣告を受けている状態ではなくて、キリストを信じることによって永遠の命が与えられているということがわかるからです。
And it's still true that the soul who sins will die. That's still true. And I'm a sinner.
罪を犯した者はその者が死ぬというのはそれは真理であり、また私が罪人であるということは変わりません。
But I rejoice because I believeein John 3:16 that says the soul who believes in Jesus will not perish but have everlasting life.
けれども、私は喜びます。なぜならば、ヨハネの3章の16節にあるようにイエスを信じる者は誰でも滅びることなく永遠の命を与えられるということを信じているからです。
Okay, let's go on in our story. We're in chapter 9. Let's go 1 through 16. It's kind of one story, so it just kind of flows along.English speakers, please read along there.
9章に入ります。9章の1節から16節を読みします。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのはモルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、またパルシャヌダタ、ダルフォン、アスパタ、ポラタ、アダルヤ、アリダタ、パルマシタ、アリサイ、アリダイ、ワイザタ、すなわちハメダタの子でユダヤ人を迫害する者、ハマンの子10人を虐殺した。しかし、彼らは獲物には手をかけなかった。その日、シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの50人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか。それを授けてやろう。あなたは なおも何を望んでいるのか。それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ明日もシュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。また、ハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人は、アダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して、自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。 すなわち自分たちを憎む7万5千人を殺したが、獲物には手をかけなかった。
So the decree back in chapter 8 in verse 11, the decree was made that the Jews could go and destroy not only the men but the women and the children, and they could take all of the property.
この法令、後から出された法令はですね、8章の11節にあったように、ユダヤ人にすべての、敵、男だけではなく女も子供もすべて、自分たちを襲う者を滅ぼし尽くして、彼らを襲おうとする者たちをすべて滅ぼし、そしてまたその家財も奪うことを許す、そういった法令でした。
But they see, we see they didn't do this. There's no record of, of the children, women, or the, and they didn't touch any of the stuff. They didn't take any of the possessions because they didn't want it to seem like the reason we did this is because we're trying to get rich. We're trying to take it.
けれども、まあ、女や子供を殺したという記述は特には、なくですね、そしてまた、家財道具を奪ったということも書かれていません。彼らはその金銀のためにそのようなことを行ったのではないということを示したかったのだと思います。
So throughout the empire, there are 75,000 of the enemies were killed.
この蘇州全体を通して7万5千人の人がの敵が殺されました。
And Haman's sons also were killed.
そしてハマンの子供たちも殺されました。
Let's finish up 17 and we'll go all the way to the end, 32 there.
17節から9章の終わりまでお読みします。これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、シシャンにいるユダヤ人はその13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。モルデカイはこれらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それは、ユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を、自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、物日が祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことを、モルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜなら、アガグ人、ハメダタの子で全ユダヤ人を迫害する者、ハマンが、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちクシを投げ、彼らをかき乱し、滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけで、ユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。こうして、この書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫及び彼らにつく者たちがその文書の通り毎年定まった時期にこの領日を守ってこれを廃止してはならないと定めこれを実行することにした。またこの領日は夜々にわたりすべての家族、諸州、町々においても記念され祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために一切の権威を持って書いた。この手紙は平和と誠実の言葉を持ってアハシュエロスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、これは書物に記された。
So the word poor there in Purim was a lot. probably like a die we have when we have dice, and Purim is the plural for that.
このプルという言葉は、まあ、くじという意味になります。あのサイコロのようなものだと思われます。そして、プリムというのはこのプルの複数形です。
So back in chapter 3, remember verse 7, Haman made that law, he rolled the dice to determine the day when the Jews would be exterminated.
3章に戻りますと、ハマンがこのユダヤ人を滅ぼす日を決めるためにくじを投げて、あのその月滅ぼす日を決めたことが書かれています。ですからこの日を、まあ、プリムと呼ぶようになったわけです。
And even now, today, they celebrate this feast.
今日でも、ユダヤ人たちはこのことをあの祝って祭りを行います。
And interestingly, it just happened during my trip to Israel earlier this year. I was there right during this feast.
私があのちょうど今年 の, あの初めの頃にイスラエルに行った時に、まさにこのプリムの祝いを祝っている時にあの行くことができました。
And it's a real festive time.
もう本当にあの華やかな祝っている時です。
People are like dressed up in little costumes. Kids are dressed up in various costumes. They sometimes dress up like Esther or the different characters in the story.
人々がですね、あのいろんなコスチュームをつけて、子どもたちなんかがこの話にちなんでいろいろコスチュームをつけてエステルの格好をしたり、そのようなあの人々が。いろんな仮装をしたりしています。
They go to a synagogue that day and they read this, the story of Esther is read.
そして街道に行って、このエステル記を、まあ、読みます。
And while they're reading that, every time they come to the word Haman, everybody hisses.
そして、このエステル記を読んでいるときにハマンという言葉が出てくると、みんなで、まあ、あの叫びます。
And they have these little noise makers, these littlegrogger they call it. I brought one back for the kids.
そしてですね、なんかあのグラガーというなんかこうおもちゃみたいなものがあって、あの振り回すと音が出るらしいんですけれども、それでハマンという名前が出てくるためにあの音を立てるそうです。
You know, I should have brought one and had Yoshiki bring it this morning. And every time Haman's name was anyway.
あの私それあの持っているので、今朝持ってくればよかったなと思っています。あの
But、
ハマンの名前が出るためにヨシキにこう振り回してもらえばよかった。
They have these little cookies. They're like a prune-filled cookie, kind of a like a little what do you call them? A little a pastry, three-corner pastry called Haman's ears.
そしてまたそのお祝いの時にですね、あのこうちょっと三角形、
triangle? Yeah.
三角形になったあの、まあ、端っこに角にプルーンが入っているようなあのちょっと、パン菓子みたいなものがあるんですけれども、それをハマンの耳と呼ぶお菓子があって、
anyway, they're delicious.
それ、まあ、美味しいんですけれども、
you know, somebody...
あの
and,
そういうのを食べます。
And there were fireworks going off there at night.
で、まあ、あの花火をね夜に
上げたりします。 I remember that nightBecause this tour was very busy, but there was one night where we had a little bit of time, and a friend of mine, we wanted to go downtown in Jerusalem.
まああのこのイスラエル旅行のツアーもなかなか忙しいスケジュールだったんですけれども、その時の晩ですね、あの私は友人と一緒にちょっと街に出て行きました。
And so we were looking at the map and we were walking from our hotel and we were going through this area of town. It's kind of dark and I was sort of looking around. I hope it's safe.
でまあ、地図を見ながらですね、ホテルの方に戻ろうと歩いていたわけですけれども、ちょっとこう暗いようなあのところを通っていました。
Bang, bang, and I just jumped, and it was somebody had lit a firecracker.
で突然その爆竹が鳴り響いて、もう本当に飛び上がってびっくりしましたけど。
Anyway, it was very fun. It was kind of neat to be there at that time.
まあ、あのそういう時期にちょうど行くことができたのはあの本当に良かったなと思います。
Okay, let's just finish the story. There's chapter 10, there are three verses. We're almost done.
最後じゃあ 10章あの短いので、3節までお読みします。後にアハシュエロス王は本土と海の島々に苦役を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績と王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とはメディアとペルシャの王の年代記の書に記されているではないか。それはユダヤ人モルデカイが アハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。
So when Mordecai comes to power, and during his reign, when he is second in command to the king, it's a time of peace and prosperity.
このモルデカイが非常に、力を得て、そして、王に次ぐ2番目の地位となった時には、人々は平和と、そして、繁栄というものを享受していました。
Now, when Haman was there on that seat of authority, there was stress.There was extreme stress and insecurity.
けれどもハマンがその王に次ぐ地位にいた時には、人々は本当に大きなストレスと、また不安を抱えていました。
And I believe that this is a good picture of the spiritual reality that we live in.
そして私はこれが本当に私たちが今生きているこの世界の霊的な状態をよく表しているんじゃないかと思います。
This guy Haman, the Amalekite, in the scripture, the Amalekites are picture of the flesh.
このハマンという人はアマレク人ですけれども、アマレク人というのは、肉を表現しています。
The flesh. The Bible talks about the flesh. That's the old nature, the nature that the sinful nature before Christ.
聖書ではこの肉は私たちの古い自分、キリストを信じる前の古い性質を持った自分を指しています。
And there can be no peace while the flesh is in power. There's no real peace.
そしてこの肉が支配をしているときには、そこには平和というものは得られません。
It says in the scripture, peace comes when the spirit is in power.
聖書は、はっきりと御霊が支配しているときにそこに平和がやってくると
言
っています。
Paul said it very clearly in Galatians 5:17.
パウロはそのことをはっきりとガラテヤ人の5章のところで言っています。
He said the desires of the flesh are against the spirit and the desires of the spirit are against the flesh. They're opposed to each other and they keep you from doing the things you want to do.
ガラテヤの5章の17節には、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。
And you cannot have peace in your life as long as the flesh is in power.
ですからこの肉が支配をしている限りは、私たちはその人生の中で平和を得ることはなかなかできません。
Well, you're not going to have peace. You're going to have insecurity. You're going to have stress.
平和の代わりに、ストレスであったり、また不安を抱えることになります。
You're going to feel condemned.
そして何か常にこう責められているような感じを覚えます。
But the good news here, a little further down in Galatians chapter 24, verse 24 of chapter 5 says, "Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires."
そしてガラテヤの5章の少し先24節には、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですと言います。
Thank God that Jesus was crucified to do away with the power of the flesh.
本当に、イエス・キリストがこの肉による力というものを取り除いてくださった、十字架につけられたことによって取り除いてくださったことを本当に感謝します。
And so now we can live a life of peace. We can have lives that are controlled where the spirit is in power. There's peace and joy and all of the fruit of the spirit.
それによって私たちは今、今度は御霊による支配のもとに、本当にこの人生の中で御霊の実を楽しむことができるようになりました。
The book of Esther, as we come to finish it now, it's a reminder that God is present. He's at work, even when we can't see Him.
このエステル記というのは、本当に神がいつもおられて、その御手を働かせておられる、私たちがたとえ見 それを見ることができなくても働いておられるということがわかります。
In this book that doesn't even mention the name of God once, we see God powerfully at work.
たとえ一度も神という言葉がこの書の中に出てきていなくても、私たちは力強い神の御手の働きを見ることができます。
And we can trust in him.
そして、この方を私たちは信頼することができます。
We can let him have control.
神にこの支配してもらうことを委ねることができます。
You know, that's oftentimes the reason people don't allow God control their lives is because really, quite frankly, they don't really trust him.
人がなかなかこの神に支配権を委ねられないのは、それは実は本当の意味で神を信頼していないからだと思います。
We may doubt. We may think, well, I better not let him have full control because I got to take care of myself.
完全に明け渡すことができないのは、それだけ完全に信頼することができないので、いや、自分でここは何とかしなきゃいけないと握りしめてしまうからです。でも実はそれはうまくいきません。
When we try to control our lives ourselves, basically we're letting the flesh there, and the end is that insecurity, that stress.
自分で何とか自分の人生を支配しようとするということは、結局は肉にその支配権を委ねることになって、最終的にはストレスとか不安の中に置かれることになります。でも主は本当にただ私を信頼しなさいと言われます。
Let me, give me control.
私に支配権を渡してみなさいと言われます。
And he wants to just have you experienced the peace, the joy, everything that he has, all of the fruit of the spirit, he wants that to be yours.
そして、本当にこの御霊の身のそのすべて、そこから来る喜びというものを皆さんに味わってほしいと主は願っておられます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do trust in you.
主よ、あなたを信頼します。
And Lord, if there's anybody here or anybody listening to this message that knows that feels conviction that they haven't really given you control of their life.
もしここにいる方、もしくはこのメッセージを聞いておられる方の中で、全支配権を主に委ねていないことによって何か自分のうちに責めを感じている方がおられるならば、
Lord, I pray that you would speak to their hearts.
主どうかあなたがその方の心に語ってください。
Give them the faith, give them the courage.
どうぞその方に信仰を、また励ましを、勇気を与えてください。
To trust you 100%.
あなたを 100% 信頼することができるように。
And Lord, we thank you for that we are a part of your plan.
私たちがあなたのご計画の一部に置かれていることをありがとうございます。
There are many things in this life that look scary. Things sometimes may seem to us to be out of control.
この世には様々な私たちの目に恐ろしく映ったり、また自分の手ではどうにもできないことがあります。
And we may not understand why these things are happening.
そしてなぜこのようなことが起こるのか理解できないことがあります。
But Lord, we trust in you.
でも主よ、あなたを信頼します。
And we just look to you for that peace that goes beyond understanding.
そしてその理解をはるかに超えた平和をあなたからいただけることを期待します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。